Welcome to the Business English with Raw.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日はショッキングなニュースが飛び込んできました。まあ、かつては世界の三大ロックギタリストとも呼ばれていたエリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジ。この三大ギタリストの一人、ジェフ・ベックさんがお亡くなりになりました。78歳だったそうです。あのスティービー・ワンダーさんがジェフ・ベックさんに送った名曲、Cause we've ended as lovers. この曲、日本語のタイトル、放題は悲しみの恋人たち。
あら。
曲調はこのタイトルの通り、叙情的なギターの旋律が印象的な一曲。かつてジェフ・ベックさんがロンドンにある小さなクラブ、ライブハウスのロニー・スコッツというところで演奏されたライブ映像のブルーレイを持っています。一体何度繰り返し見たことか。そして先ほど、このロニー・スコッツで行われた悲しみの恋人たちの動画を見つけましたので、今日のポッドキャストの参考動画2つ目に挙げておきたいと思います。どのような曲なのか、ご興味のある方は一度覗いてみてください。ジェフ・ベックさんのご冥福を心からお祈りいたします。さて、今日のお題の方に移っていきたいと思います。
Will peace return to Ukraine in 2020?
まさにウクライナにピースがリターンするのか、2023年に。
Will peace return to Ukraine in 2023?
気になるタイトルですね。まずは1回目の記事本文をざっと聞いてみることにしましょう。その中でいくつか国連のトップであるグテーレス事務総長はこの戦争に対してどのような見方をしているでしょうか。2つ目として、ウクライナのゼレンスキー大統領は何をロシアに求めているのか、その項目はいくつあるんでしょうか。
項目ね、2つ以上ありそうだな。
そして多くの人々はロシアのプーチン政権に対してどのような見方をしているんでしょうか。まあ、そのような点に注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうね。今日の記事はこちらになります。
Will peace return to Ukraine in 2023? 11 months have passed since Russia invaded UkraineA few days ago, Antonio Guterres, the head of the UN, said that the war would be over by the end of 2023. But it was more based on a wish, which most people share, than on facts. Negotiations are out of the question because of President Zelensky's 10-point peace plan, which calls for the restoration of its territorial integrity, the release of all prisoners by Russia, energy and food security, the complete withdrawal of all Russian troops, and trials for Russia's war crimes.As expected, Russia turned down the idea right away. Many experts think Ukraine has the upper hand in the conflict and could take back all of its land by the end of the year, except perhaps Crimea. But now that winter is coming, a lot will depend on how well Russian troops in the Donbass region of eastern Ukraine can hold on to their positions before launching a big, decisive attack in the spring.There is also a chance that Ukraine will push Russia back and get back some of the land it lost before March. It will be helped by the fact that the West will keep giving it a lot of help. Jens Stoltenberg, the head of NATO, said recently, "The price we pay is money, but the price the Ukrainians pay is blood." As is widely thought around the world, the Russian president's health could also be a big factor in how the war turns out.Many people think that Putin's last year in power will be 2023. If that happens, peace in Ukraine might come back sooner than expected. All things considered, the winter months could decide the fate of the war in 2023, or at least the direction it is likely to go.
2023年にウクライナに平和は訪れるのか。
Will peace return to Ukraine in 2023?
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ロシアがウクライナに侵攻してからもうこのぐらいの時間が経ちました。
11 months have passed since Russia invaded Ukraine.
ロシアがウクライナをインベードしてからもう11ヶ月が経過しました。数日前に国連のトップであるアントニオ・グテーレスさんがこんな発言をされたんですね。
A few days ago, Antonio Guterres, the head of the UN, said that the war would be over by the end of 2023.
そう言ったの? The war would be over. 戦争は終わるだろう。By the end of 2023. 2023年の終わりには、末には戦争が終わるだろうってグテーレス事務総長は言ったんだね。
Antonio Guterres said that the war would be over by the end of 2023.
まあただし、
マートさん僕はただしじゃないよ。ビリーだよ。
しかし、
But it was more based on a wish.
Based on wish. 希望的な観測ってこと?
But it was more based on a wish, which most people share, than on facts.
多くの人たちが、share、共有する願望に基づくもの。 more based on a wish と言ってましたね。何に比較して than on facts 事実に基づくというよりも多くの人が共有する願い願望に基づくもの、その願望に基づいて事務総長はそのような発言をされたのかもしれません。
But it was more based on a wish which most people share than on facts.
ロシアとウクライナのネゴシエーションは out of the question 論外である。
Negotiations are out of the question because of President Zelensky's 10-point peace plan.
ネゴシエーションは out of the question 論外、なぜならばゼレンスキー大統領の 10-point peace plan 10項目の平和計画、その計画というのは
10-point peace plan which calls for the restoration of its territorial integrity.
その10ポイントのピースプランは call for 求めるもの、例えば the restoration of its territorial integrity. restoration 回復ですね。 territorial integrity 領土の回復、領土を戻してほしいという call for 要求。
For the restoration of its territorial integrity.
それからロシアにいるすべての prisoners 捕虜の釈放。
The release of all prisoners by Russia.
そしてエネルギーと食料の確保。
Energy and food security.
そしてロシアの troops が軍隊の完全撤退。
The complete withdrawal of all Russian troops.
そしてもう一つ trial 裁判ですね。ロシアの戦争犯罪に対する裁判をゼレンスキー大統領は要求しています。
And trials for Russia's war crimes.
これに対してロシアはもちろん
As expected, Russia turned down the idea right away.
このアイデア、要求に対しては turn down. ロシアは拒絶をしました。それも right away 即刻すぐに。多くのエキスパートの人たちは、専門家はこう考えているようです。
Many experts think Ukraine has the upper hand in the conflict.
今の箇所 upper hand、これ優勢という意味です。コンフリクトに対してウクライナは優勢である。 upper hand。
Many experts think Ukraine has the upper hand in the conflict and could take back all of its land by the end of the year, except perhaps Crimea.
年末までにウクライナの領土は全て戻すことができるだろうと多くの専門家は考えているようです。ただし、クリミア半島以外はということですね。Except.
Except perhaps Crimea.
クリミアってクライミアって言うんだね。
そうですね。ただ今冬が到来しているので。
But now that winter is coming, a lot will depend on how well Russian troops in the Donbas region of eastern Ukraine can hold on to their positions before launching a big, decisive attack in the spring.
今冬が来ているので、a lot will depend on. 多くは何々次第だ。どれだけロシアの軍隊、troops が
will depend on how well Russian troops in the Donbas region of eastern Ukraine
ウクライナ東部のダンバス、ドンバス地方にロシア軍がどれだけ持ちこたえることができるか、そこにかかっている。 depend on。
But now that winter is coming, a lot will depend on how well Russian troops in the Donbas region of eastern Ukraine can hold on to their positions before launching a big, decisive attack in the spring.
春になって大きなアタック、攻撃を仕掛ける前に、冬の間にロシア軍がどれだけウクライナの東部で持ちこたえることができるか、それが鍵のようですね。それからこんな考え方もあるみたいですね。ウクライナが逆にロシアを押し返して、
There is also a chance that Ukraine will push Russia back and get back some of the land it lost before March.
ウクライナが反撃に出てロシア軍を押し返し、
There is also a chance that Ukraine will push Russia back.
3月までにいくつかの土地を取り返す可能性さえあるようです。
Push Russia back and get back some of the land it lost before March.
Before March か。そうなるといいな。
まあ、ウクライナに対しては西側諸国も支援を続けていますよね。
It will be helped by the fact that the West will keep giving it a lot of help.
そして NATO のトップでもあるストルテンベルグさんは最近こんな発言をされました。
Jens Stoltenberg, the head of NATO, said recently, "The price we pay is money."But the price the Ukrainians pay is blood.
マトさんごめん。最後の箇所もう一度お願いしていい？
こちらですね。
The price we pay is money, but the price the Ukrainians pay is blood.
NATO が支払っているのはお金。我々が払う代償はお金。でも、ウクライナの人たちが払う代償は血であると。
But the price the Ukrainians pay is blood.
そして多くの人たちが最近、ロシアの大統領に対してこのような見方をしているようです。
As is widely thought around the world.
As is widely thought around the world.The Russian president's health could also be a big factor in how the war turns out.
そうよね。プーチンさんの健康状態も懸念されてるわね。彼の健康状態が could also be a big factor. 大きなファクターになる、要因になりうる。今回の戦争がどちらの方向に行くのか。
Could also be a big factor in how the war turns out.
そして多くの人たちは many people think このように考えているようです。
Many people think that Putin's last year in power will be 2023.
多くの人たちは プーチン政権のパワーは last 終わる。2023年でプーチン政権のそのパワーは終わってしまうと考えている。
Many people think that Putin's last year in power will be 2023.
もしもそうなれば、If that happens,
peace in Ukraine might come back sooner than expected.
もしもそれが本当であれば、ウクライナにピースがカムバックするのは sooner than expected。予想よりも早くなるかもしれない。まあ、こうしたことをすべて考慮すると、All things considered,
the winter months could decide the fate of the war in 2023, or at least the direction it is likely to go.
このウィンターマンツが、この冬の数ヶ月が、could decide、決定するかもしれない。何を？ The fate of the war。Fate、運命ですね。戦争の運命、戦争の行方は、この冬の数ヶ月の間に決まるかもしれない。
The winter months could decide the fate of the war in 2023.
仮に決まらなかったとしても、or, at least, 少なくとも、
or at least the direction it is likely to go.
少なくともディレクション、方向性は、この冬の間に決まるでしょうと。そう願いたいですね。まあ、ロシア、ウクライナ関連の情報は、日々変わりますので、今日のポッドキャストの内容はその断片を皆さんにお伝えしたことになります。今回の情報が大きく変わって、一日も早くロシアとウクライナの間に平和が訪れること、心から祈っています。そして今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
また来週ね。
Will peace return to Ukraine in 2023?11 months have passed since Russia invaded Ukraine. A few days ago, Antonio Guterres, the head of the UN, said that the war would be over by the end of 2023. But it was more based on a wish, which most people share, than on facts. Negotiations are out of the question because of President Zelensky's 10-point peace plan, which calls for the restoration of its territorial integrity, the release of all prisoners by Russia,energy and food security, the complete withdrawal of all Russian troops, and trials for Russia's war crimes. As expected, Russia turned down the idea right away. Many experts think Ukraine has the upper hand in the conflict and could take back all of its land by the end of the year, except perhaps Crimea. But now that winter is coming, a lot will depend on how well Russian troops in the Donbass region of eastern Ukraine can hold on to their positions before launching a big, decisive attack in the spring. There is also a chance that Ukraine will push Russia back and get back some of the land it lost before March. It will be helped by the fact that the West will keep giving it a lot of help. Jens Stoltenberg, the head of NATO, said recently, "The price we pay is money, but the price the Ukrainians pay is blood." As is widely thought around the world, the Russian president's health could also be a big factor in how the war turns out. Many people think that Putin's last year in power will be 2023. If that happens, peace in Ukraine might come back sooner than expected. All things considered, the winter months could decide the fate of the war in 2023, or at least the direction it is likely to go.
Efficacy という単語があります。スペルは EFFICACY。効き目とか有効性、そしてここにセルフをつけて、セルフエフィカシー、自己効力感というものを提唱したのが、カナダ人の心理学者、アルバート・パンデュラー博士。
自己効力感？セルフエフィカシーって何？
これは私たちが自信を持ちますよね。昨日のポッドキャストでは確か自信よりも勇気でしたね。この自信の中にも何か課題に直面した時になんとなくできそうだなと考える。完璧な自信ではないんですが、なんとかなるかも、なんとかできそうだなと思うのが自己効力感。セルフエフィカシーなんです。まあ、これはスポーツでも、そしてビジネスでも、ちょっと難しい課題に直面した時に、これは初めて挑戦するな。聞いたこともやったこともないこの技は。そう考えて、なかなか取り掛かれない人と、反対に、これすぐにはできないかもしれないけれども、なんとかなるかもしれないから、まあやってみようかな。そう考えて、動き始める人がいる。そうなんです。後者の人たちを、自己効力感が高い人たち。そのようにパンデュラー博士はおっしゃっているんです。まあ根拠のない自信ですよね。さあそれではこの自己効力感というものを身につけるためには、自分の中にある程度高いハードルを設定する必要があります。目標があまりにも低いとつまらないものになってしまいますよね。飽きてしまう。なぜならばすぐ達成することができるから。一日では達成できないけれども、10日や1ヶ月かければ頑張ってなんとか達成できるような目標。 そんな目標を立てて挑戦する。10日経つ、1ヶ月が経つ、努力が実って、あ、できるな、やればできるじゃん、そう考えるわけです。これを繰り返すことでセルフエフィカシーを高めることができるわけです。見た瞬間に諦めるのではなく、まあ、とりあえずやってみようか。
自動車メーカーの CM みたいだね。やっちゃえってやつだね。
そうですね。そういえば二刀流の大谷翔平選手、彼が高校1年生の時に立てた目標はドラフトで8球団から1位指名されること。
それは高いハードルじゃん。
そうなんです。この目標に対して大谷選手はマンダラチャートと呼ばれる9つのブロックから構成される、そうしたチャートを作るんですね。この目標に対して8つのテーマを作る。なぜならばマンダラチャートは9つのブロックからできていますからね。9つの中央に先ほどの目標を置く。そしてその目標の周りには体作りや人間性、運とか変化球、コントロール、そうした具体的な目標を8つのブロックの中に書き込みます。例えば運というところ、さらに別のマンダラチャートを展開します。運を高めるにはどうすればいいのか。彼は本を読んだり、ゴミ拾いをしたり、サルソルさん、挨拶をしたり、審判の方への態度、そうすることで運気を高めようと高校1年生の大谷選手は考えていたんです。そうなんです。大谷選手はもうすでに高校生の頃からセルフエフィカシー、自己効力感を高める具体的な努力を始めていたんですね。根拠のない自信、いいじゃないですか。始めてしまえばいいんです。皆さんも少し高めのハードルを設定してやっちゃいましょう。やらずに後悔するよりもやって後悔した方がいいじゃないですか。おそらく後悔はしないと思いますけどね。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。